それだけで私たちもですね、いくつもですね、恐れに、脅かされながらですね、私たちは、この、なんとか信仰生活を生きている、まあ、失礼な言い方なんですが、そういうこともあるかもしれないのでありますね。神様を信頼するということにおいてですね、私たちはなかなか難しい時代、状況の中に、私たちは今生きているんではないかと思います。暗闇の中でとっぷりとこの暮れる暗闇っていうのが昔はあった。今でもね、山の中に行きますと真っ暗で目の先がこう手が届かない、闇がつかめるというね、そういう暗闇、ね、ありますよ。まして水の上の中でしょう。これは怖かったと思いますね。この3時4時頃、これユダヤ式の数え方でありますが、この夜の期間を3つ4つに分けたようでありますけれども、その一番最後の朝が近くなる最後の闇です。これ一番暗い時期でありますね。闇が濃く支配した時間帯であります。そして逆風が吹いておりました。逆風って皆さん何ですか。これ向かい風のことなんですね。後ろから来る風ならばこれ追い風になって楽ちんなんですけどもね、向かい風なんです。一生懸命やってもですね、この向かい風が厳しいんですね。だから前進できないのでありますね。おろおろしてしまいます。向かい風という時に、これは明日から吹いてくる風だという理解もできましょう。これから一体どうなっていくんだろうか、私たちはどうなっていくんだろうかという、本当にこの不安と焦り、恐れにですね、囚われてしまうわけでありますね。またそういうタイミングの中で、イエス様はですね、とんでもない方法で、彼らが考えても思ってもいない方法で、この近づいて来られたということですから、もう彼らはこれをですね、見てびっくりいたしました。幽霊だとこう言ったわけでありますね。幽霊というのは、ファンタスマというね、言葉のようでありますが、ここからファンタジーという言葉がね、生まれました。ファンタジーというのはなんか素敵な感じですけどですね、ファンタスマというのは、これは、恐怖の存在ですよ。本来この目に見えないものがこれ現れてくるという意味があるそうですね。まあ、弟子たちはですね、幽霊だと思ったんです。この湖ではかつて水難にあってですね、たくさんの人たちが命を失っているんですね。いや、今ですね、水の下に沈んでいるわけであります。そういうものが、目に見えないものがこう時々目に見える形で現れてくる。これが幽霊なんですよ。彼らが見た。恐れるでしょう。これは怖いですよね。しかも、そういう状況の中で、ね、真っ暗闇の中で、逆が吹いてて、どうなっていくかという思いの中で、疲労困憊の中で、もう心も体もくたくたの中で、考えることもできないような、そういうものとした中で、そういうですね、幽霊だって言ったらもう、どうしようもないわけでありますね。これが彼が経験した恐れであります。叫んだんですよ。叫びますよね。確かに恐怖のあまりにですね、すくんでしまって、そのすくみを本当に振り払うようにですね、大声を張り上げたというですね、この時弟子たちの恐れは極致に達していたと思います。主はおられないんです。主はどこにもおられないんです。怖かったと思いますね。私たちはこういうこの話をですね、出来事を水の嵐の中で弟子たちが経験したこの記事を読んでいるわけであります。イエス様はどこにおられるんでしょうか。イエス様どうした、どうして彼らを助けてくださるんでしょうか。どのようにしてですね、何もこういう状況の中でイエス様は何していらっしゃったんでしょうか。神様あなたはどこにおられますか。イエス様あなたはどこにいらっしゃいますかという、こういう叫びでもあったと思います。イエス様は船の中におられなかったんでありますが、この時、イエス様は何をしていらっしゃったんですか。何をしていらっしゃったんでしょうか。
か。
そうですね、書いてありましたね。主は山の上で、湖を見下ろす小高い山の上で祈ってらっしゃった。誰のため？弟子たちのためですよ。世界平和のためじゃないですよ、この場合は。あの子とこの子のためじゃない、弟子たちのためにやってらっしゃった。弟子様が送り出した、嵐の中に送り出した弟子たち、弟子たちのためにそれをよく見ていらっしゃって祈っていらっしゃったんです。イエス様はちゃんとご存知なんです。そして祈っていてくださったんです。ユダヤ式の祈りに2つの祈りがあるということになりますが、それはこう立って祈るんですね。ユダヤ人は立って祈ったんです。立ち上がって時に目を開けて手を仰いで神様とか言って大声を上げて、私たちを晴れてくださいって。イエス様も立ち上がって時にこの衣を、頭にかけてですね、そして黙想しながら手を上げて神をお祈りなさった、こういう光景になりますね。立ち上がる、必ずしも座った祈りじゃないですね。もう一つはね、ひれ伏す祈り、その逆であります。これは全く地にひれ伏してうつ伏してですね、這いつくばるようにして、主よどうぞ憐れんでやってください、助けてください、こういう祈りを時々することがあったようになりますね。イエス様のゲッセマナの祈り、まさにこの這いつくばる祈りです。主よこの杯を私から取り除けてくださいというのは、立って言うでと祈られたんじゃないですよ。本当に地にひれ伏してですね、魂のどん底からのうめきと叫びを持って取りなさい、また祈られたんですね。この時の山の上のイエス様の祈りも、おそらく多くの人はうつぶした祈りではなかったかと。神様、父、彼らを覚えてください、そういう祈りではなかったかと、そんなに言ってますね。イエス様は祈っていてくださる、ね、どこにもイエス様のその見てが見えない中において、私はこの世の現実、出来事、災害、いろんなことが起こってくるそのただ中において、主を祈りますけど、主はまた私のために放っておかれるんじゃないんです。放っておかれるんじゃない。さりばけ御言葉に従って信じて送り出された、この弟子たち送り出した方は真剣に祈っていてくださるという、ね、そのことを私たちは忘れてはならないのでですね、天においてあれは大祭司あり、イエス様は暇を持て余していらっしゃるわけじゃないんですね。今も生きて働きご神の救いのご計画を歴史の経輪の中で進めておいでになる。そしてその中で最も大切なのはキリストのお体の教会です。クリスチャン一人です。彼らのために私たちを選んであがなって救い出して、神の御業のために使わせてくださるところの、世の多くの戦いの中に知られているところの、戦いを知られているところの私たちのために、イエス様は本当に祈っていてくださるんだ。また御霊を使わし、御霊をあなたと共にあり、うちにあって、因果的うめきもって私たちを、取りなしで支え取ってくださるということを私たちは忘れてはならないと思います。どんな中でも私たちは一人ぼっちじゃないです。主は祈っていてください、祈っていてくださるわけじゃなくて、第二にですね、暗闇の中で時が最も暗い、まさに闇の光線が増し加えるその時、イエス様は水を踏んでですね、私たちに彼らにまた近づいていてくださる、近づいてくださる、そういう姿がここに出てまいります。主は祈っていてくださるだけじゃなくて、私たちに時をもって近づいてくださるお方なんだということですね。嵐の中でも私たちがもうこれ以上はダメですという時に、主は船の中におらない、 主は私たちを見捨てられたんじゃないかというような疑いが起こるときに、